さん、ドイラジは
天下凡人が通じラジオ、その名もドイラジ、ようこそ。お相手は私、バイオレットといえばミスターインクレディブルの、なんかバイオレットって言ったな、こたつと、
まあそしたらまあ普通にウルトラバイオレット、おまけと
バイオレットと聞いて赤色を想像していたので、スミレ色とか言われて完全に混乱してテレビに向かってはとかって言っていたハタと、
確かコールドプレイの曲にバイオレットヒルっていうのがあったような気がするなーなー、ザックリスナイだと、
バイオレットといえばポケットモンスタースカーレットバイオレットが最近なんか発売された気がするなーな NBK と、
冬でも紫外線対策は怠らないようにしなきゃなと思っているタンタンです。
紫外線の死で来たんですね。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないかなとしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画スーハーター特番ラジオ番組です。イエーイ
イエイエイエイ。
あ、ウルトラバイルってそもそもあれか、 UV か、
うん、あー、ね、うん、なるほど。
ということでね、皆さんに馴染みのある言葉から始まりました11月30日ラインナップをご紹介しましょう。まずドイファイブルトシングス、ざっくりスナイダーさんが何かをやるぞ。そして暗い映画では劇場版バイオレットエヴァーガーデン、こちらネットフリックスでやってます。それでは参りましょう。第195回ウラジースタート。
お望みとあらばどこまでも駆けつけますよ。
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はザ・クリス・ナイダーです。イエーイ、
プープープープ
ー。はい、今回ザ・クリスさん何を紹介してくれるでしょうか。は
い、そうですね、ちょっといろいろ好きなものについてね、うん、考えてはみたんですけど、
はい、
うん、どうしてもねやっぱ熱量が高くなっちゃうものはね、うん、まあ近い日にちでねあったので、
うん
うん、やっぱそれをこう吐き出さないことにはね先に進めないと、
う
ん、
そうですよね。
お、
今もうすでにまあリモートでね、
はい、
映像付きで僕たちはやってるんでね、
うん、
まあ見えてる方はもう察してるかもしれないんですけど、
うん、
画像を送ります。
画像見えてますけど、まあ、見えてますけど。
これリスナー的には無駄な。
そうだ。
だからほらさ、今我々はねなんか映像を持つで、それ YouTube チャンネルのこと言って
た。確かに。実はですね、10月の15、16に宮城に行ってきまして。それはなぜかというと私の大好きな桜坂46のライブがありまして、今回ですね私のね愛してやまない桜坂46がですね、
うん、
As You Know というタイトルでアルバムを出しまして、
うん
うん、
でその As You Know のアルバムを引っ提げてやったセカンドツアーに行ってまいりました。
おお、
10月の15、16宮城公演と、うん、11月の8日9日の東京ドームファイナル公演、
うん、
お
4回
4公演分、
はい、4回も行ったの、
4公演行ったの
全部行ってきました。
すごい。
ですのでちょっとセカンドツアーの、ライブレポートをしたいなと思います、うん、はい、
お、
なるほど。ということでじゃあ今回振らせていただきますよ。桜坂46セカンドツアーライブレポート一つ目、
はい、今までに見たことのないライブ演出です。はい、ライブと聞くとですね、
うん、
やっぱりアイドルとかアーティストとかは、うん、皆さんサイリウムとかね、うん、ペンライト、
うん、
はい、を持ってこう、うん、それを振りながら応援する、
うん、
まあ鑑賞する形になると思うんですよね。
うん
うんうんうん、このサイリウム一面に広がってる光が綺麗だったりするんでね、それがライブの醍醐味だったりもするんですけども、
はい、
今回ですね、うん、まあタイトルが As You Know ということで、うん、まあ私たちのことご存知ってい
う
タイトルになってるので、
うん
うん、まあそれのなんかなんだろう、自分自身たちのプレゼンテーションみたいな体で、今回はですね、
うん、
オープニングから曲を歌っパフォーマンスして、最初の MC に入るまでの5曲を チャイリウム消灯で見るというスタイルだったんですよ。
あ、つけちゃダメだよと。
そう、つけないでくださいっていうと事前に言われてやってるわけです、うん、そうなのでもうなんか僕としてはマジすごいもう大興奮の演出で、うん、凄まじいなって思いましたね、うん、そのやっぱりどうしてもこうサイリウムとかつけてやると一体感みたいなものはあるんですけれども、
うんうん、
こう乗ってる感覚みたいなものはまああるんですけど制限されるみたいな感じなんです観客としては。
ああ、そうなんだね、うん、経験ないからその感覚が分かんないけど、うん、
僕は多分特殊なんですけど、あの振りをこう一緒に踊って楽しむタイプの観客なので、なんかそこら辺はこう抑えつつ、もう完全に彼女たちがパフォーマンスしているその演出のみでこうもうじっと黙って見つめて、うん、楽しむみたいな、
うん、あ、改めてあの真っさらな目で見てくださいみたいな、
そうですね、
感じなんですか。
うん、そう、そういう感じなんですよ。だから結構演出としてのこうライティング照明とかももうバチバチで、
うん、
もうなんか目が痛いぐらいのレーザー光線が、うん、あの絶え間なく降り注いでくるんですよ観客に。
へえ、それは普段はそこまでじゃないんだレーザー光線。
そうなんですよ、いつもよりは多めかなっていう。
まあ、あ、なるほど。
もともとあの全身の欅坂もそうなんですけど、あの彼女たちは激しいパフォーマンスで結構有名なので、
うんうん、
まあもともとなんだろうな、こう分かりやすく見せるというよりかはもう爆発的にこうなんか全体をこう、うん、もう踊り狂うように振り乱して踊るみたいな、もうアイドルなのに顔も見えない髪で全部隠れちゃってるみたいな、
うん、
そういうスタイルなので、うん、それがより強化されたかなっていう感じだったんですよ。で、なおかつ、正面にステージがあって、で、真ん中に花道があるんですけど、
うん、
まあ、大体のライブは、例えばその、花道が、まあ、左右とかに、こう、分けられてたりとかね、うん、より、いろんな、その席に座ってるお客さんに楽しんでもらうために、うんうん、いろんなところにメンバーが行くとか、あとは、バックステージがでかくあるとか、そういうのが、大体なんですけど、うん、今回はもう真ん中の花道一本でやっていて、で、その花道を、この箱型の正方形の全身ガラス張りになってる箱型のゴンドラを駆使して、真ん中をこう、常に往復するみたいな、演出になってまして、で、それって、まあ普通のライブだったら、なんかそれ楽しめんのかなみたいな、
うんうんうん、
全然、うん、全然スタンドってあの例えば野球ドームでいうとグラウンドとかじゃなくて、うん、あの周りの観客席、
はい、
2階とか3階の、うん、ちょっと透明の人には全然届かないなみたいな、
うん、
距離ではあるんですけれども、今回はもう演出史上でやってるので、
うんうん、
もうその箱を駆使して常にパフォーマンスするみたいなところに重きを置いていて、うん、例えばなんかあの車間距離っていう曲があって、
うん、
それは、うん、まあ、恋愛だったりとか、こう、他人との、まあ、コミュニケーションみたいなのを、うん、その車の運転とかに例えて扱ってる楽曲なんですけど、うん、真ん中の箱が、こう、往復して移動してメンバーが乗って、こう、往復してるものが、まるで車に見えたりとか、
うん、
そういうなんか見立ての演出がすごくうまくいってたなっていう印象があって。
うんうん、あ、あとあれか、普通の花道って、うん、要は本人たちが、うん、歩いたり走ったりして移動するして、まあだからある種のお客さんの近くに行くとか、あの真ん中に行くっていうあの見せ方だけど、うん、はい、それ使うと要は踊りながら真ん中に移動するとかも見せれるってことだよね。
そうです、そうです、まさに。
だから、うん、振りとかを変えずに、うん、その曲まんま移動できるとかができるんだね、きっと。
移動できるんですよ、
う
ん、
なるほどね、
うん、それ面白いね、そう考えると。うん、
面白いです。もうそれがマジで、うん、まあ新しくて、
うん、
今回はもうかっこいい、もうなんか桜坂のパフォーマンスの強さみたいなところに振り切った演出、
うん、
まあ、ライブだったので、うん、かなり僕としては満足だったなって、
うん
うんうん、
思いましたね。
面白いね、
はい、
箱が移動する、うん、なんかガラス張りのねケースの中に入れ、なんか罰ゲームっぽいけどね一瞬ね。
そうですね。
けどライブ演出として使えばかっこいいと。
そう、空間的にはやっぱ狭いじゃないですか、うん、だから、うん、こうフォーメーションの移動とかそういうのもできないっちゃできないんですけど、
うん、
ただこう入ってる人に意味があるみたいなことで、
うんうんうんうん、
メンバーとか入れ替えたりして。
ちなみにこれ何人ぐらいが入れる感じのゴンドラなの？
ギリギリ詰めて一応4箱あるんですけど。
は、箱4つもあんだ、
う
ん、
多いな。
箱4つあるんですけど、うん、1箱に、うん、まあ 4,5 人は入れるかなっていう。
あ、でも 4,5 人入れるんだ。
すげえな、
はい、でかいね、
うん、そうで、やっぱこれはあのライブに行ってないと見れないんですけど、うん、そのでかい箱をもうあのメンバーが往復するためにスタッフさんたちがもう両脇でこうガーって
手動なのかよ。
手押し、
手動なの。
そうなんですよ。へ
ー、
めちゃくちゃ大変だなって。
大変なんだよこれ、
うん、NBK あの配信でなんですけど、はい、ケンドリック・ラマーっていう人がパリで公演やったやつがまさにその箱の中に入ってるような演出だったんですけど、うん、それはあの上下にしか動かなかったのであ
、
まあ、自動、すっごいでかい箱でした。まさか手動でやると。
そうなんですね。
神奇。
そうそうそう、あのアイドルのゴンドラって基本的には手動なんですよ全部。
あ、そうなん
です、ね、そうなんです。だからよく手振ったりしてるあの柵がついてるだけの、
うん
うんうん、あのこうスタンドの周り回るようなやつも全部こう、うん、スタッフさんの押してるの見えるので。
あ、下でね、
そうなんだ。
下ではそうなんだ。
じゃあスタッフに手とかその時あの振っちゃったらダメだね。今一生懸命動かないね。
スタッフに。
でもあのそれを逆に利用して、うん、あの例えばあの別のグループではいつもそのアイドルグループと共演している芸人さんがあのライブに潜入して一緒にゴンドラを押して手振ったりする
ってい
う。もう神輿のようなものですね。
確かに。なるほど、
うん、
おお面白いね。
いやだからそういう人たちの努力もあってやっぱライブはできてるんだなっていうのも一緒に体感できるってい
う。あ、うん、確かに目に見えてる、
うん、確かにね。アイドルがね偶像そのものでありますから、
うんうん、
神輿に見立てられるは納得感もありますしね、
う
ん
うん、そうですね、確かに
面白い、
うん、はい、
ということで演出がすごいということでした。
はい、
さあ続いて櫻坂46セカンドツアーライブレポート2つ目、
グッズの豊富さですかね。
グッズの豊富さ、
ほうほうほう、
はい、
う
ん、あの今回あの東京ドームがの公演が最後あったんですけど、11月の8、9の2日間で、うん、でその9日の最後に、まあ、桜坂のキャプテンである、まあ、欅坂からキャプテンなんですけど7年間キャプテンを務めた菅井優香が卒業しまして、
お
で その卒業セレモニーをやったんですよ。
へえ、う
ん、なのでなんかいつも、うん、その卒業するメンバーのグッズはその卒業するメンバー自身が考案するものなんですけど、
うん、
今回はその数がやっぱりキャプテンだけで異様に多くて、
うん、
今これ見れるかな。
はい、
今回はあの、まあ、そのキャプテンが大好きだっておっしゃってるイラストレーターさんがあの書いてくださった T シャツだったりとか、うん、あとはその T シャツにみんな直接貼ってたんですけど、
うん、
まあ、そのキャプテンはあの馬が好きで、まあ、馬をキャラクター化したステッカーだったりとか、
うん
を、まあ、発売してみんなこう T シャツにペタペタつけたりとか、
うーん、
あと一番上のやつはあのペンライトカバーなんですけど、このペンライトにそのままゴムでつけられて、でそれと一緒に触れるみたいなものだったりとか、まあ、とにかくたくさんグッズが出たんですよ、
うん、
だからもうファンたちはもう大変で、もうこのツアー回ってる最中はもう他のものにお金使えないみたいな。
あ、それあれなの？4公演全部違うんですか？
そのツアーをやるときは必ずその地方地方の別々の T シャツを出すんですよ。
うわー、そりゃ大変だ。
だから例えば僕宮城行ったんですけど、その時のこれが宮城 T シャツです。
うん、あ、宮城って入ってますね。
はい、まあ、結構シンプルなんですよ、
うん、
なんかこう白の T シャツに
宮城の
スプラトゥーンみたいな、
はいはいはい、
ペンキがかかったような、
うんうん、
この色がその県の特色によって変わるみたいな感じで、愛知だったら水色とか、
うん、
まあ、東京は白黒で結構あのシンプルなデザインだったんですけど、そういったこう行く土地によっても、う
ん、
まあ、買えるグッズだったりとかがいっぱいあったりして、
うん、
まあ、それをこうしっかりと揃えてライブに行くとよりこう、ね、ライブの興奮度が高まって、
うん、
楽しめたんじゃないかなっていうのはすごいありましたね。
これはちょっと聞いていて思ったんですけど、まさかあれですかね、欅坂って、
はい、
ドイラジと同年に始まったんですか、これまさか。7年間だってキャプテン務めたって言ってましたよね。
あ、そうですね、欅はサイレントマジョリティのデビューが2016。
同じです。 なるほど。
はい、ドイラジと同い年ですね。
この間ずっとだからリーダーだったみたいなことですね。じゃあ
そうですね。
あへー、
だからまあ小達さんみたいなことかな。
あ、じゃあ俺がここで
T シャツ
なんか何かを受け継げばいいんですかね。もう卒業っつって
小達さん卒業したら多分ドイラジごとなくなると思うんですけど
そうですね。
でもでもいや本当にそれは3つ目で語るんですけど、やっぱそのキャプテンの存在みたいなものは、ちょっともうちょっと多めに尺取りたいんで、ちょっと2つ目終わりです。
わかりました。はい、
はい、
ということでででは桜坂46セカンドツアーライブレポート3つ目。
はい、もう何回も言ってますけど、やっぱり菅井優香の卒業です。
うん、
おう、
はい、もうね、ほんとね、大変なグループなんですよ。
お
まあ一応欅坂からね、うん、桜坂まで通算7年、
うん、
キャプテンを務めた菅井優香が、まあ11月の9日の東京ドーム公演ファイナルで、まあ、卒業セレモニーということで、うん、まあ、卒業するわけなんですけれども、うん、もうだから僕の感覚としては、こう宮城は単純にセカンドツアーを楽しむために行って、
うん
うん、
でも我らが本拠地の東京でやるものは、うん、もうなんなら桜坂このファンとしてもう最後だろうぐらいの心持ちで、
うんうん、
もう卒業するんだぐらいの、こっちも。
なるほどね。
そんぐらいの心持ちで行く感じなんですよ。
ファンも卒業と。
はい。もうなんかやっぱね、菅井優香というキャプテンの存在は、もうイコールなんですよ。もう今もこのグループの歴史と。
なるほどね。
はい。彼女の見てきた景色が、欅坂、桜坂のもう歴史そのものなんで。
うん、
だその卒業、
う
ん。
まあそうだね。キャプテンって代表だから、ざっくり君は常に、ね、箱押しだって言ってるぐらいだからね。
はい。
うん、
そうなるよね、イコールで。
そうです、そうです、うんうん。やっぱ箱を支えている人が卒業するってなると、
うん、
そのグループは今後大丈夫なのかっていう。
そうだね。
どうなのかっていう。
は
い。
ドイラジからこたつが卒業みたいなことですかね、本当に。
うん。うん。うん、
そう、だから残りのメンバーが、こうしっかりと志を持ってドイラジを続けなければ、
うん、
存続が、存続自体が危ぶまれるという。
まあ無理だな。
うん、だけど、志って桜坂はね、うん、桜坂は。
うん、
はい。まあね、本当にもう、今いるね、後から入ってきた2期生の子たちの、もう成長が目まぐるしくて、
うん、
まあそれを今回のセカンドツアーで体感したので、本当に。まあ大丈夫だなと思って、多分キャプテンもね、卒業を決意したんでしょうけど、うん、まあそもそも、桜坂に改名するっていう時から、卒業したいですって結構運営に打診してたらしくて。
へー。
だから結構引っ張って引っ張っての卒業なんですね、そもそも。
はあ、
で、これが、ね、東京ドームで行われるってことが大事で、
うん、
なぜかと言いますと、僕が今着ているこのパーカー、
はい。
はい。真ん中に、まあ、桜坂46と書かれてるんですけど、うん、3年前にですね、
うん、
3年前のちょうど同じ時期に、欅坂46のツアーファイナルが東京ドームで行われてまして、
うん、
この、今、大きな木が一本立ってるんですけど、
はい、
その中にこう桜坂46と書かれているデザインになっておりまして、
はい、
ピンクの木で、
うん、
でこれが3年前の東京ドームの時のグッズが、これが緑で欅坂46って書かれてる全く同じデザインなんです。
なるほど、
うん、
はい、葉桜だったものが開花したと、は
い、そうなんですよ。もう3年越しの花嫁じゃなくて
違う。あ、ちょっと違う。
はい、俺8人。
もうメンバーにとっては、まあ、悲願の東京ドーム公演を、まあ、キャプテンの卒業と同時に送るという、このグループの最大瞬間風速みたいなイベントなんですよ。っていうことはですね、
はい、
これ、このツアー、その東京ドームの公演が行われるちょっと前に、YouTube で、その公式のアカウントで配信されたんですけど、うん、この東京ドームをやる予告、が、ティーザーが流れまして。それがですね、菅井優香が今まで真ん中で MC やってる映像が差し込まれつつの、うん、俺たちが行った宮城とかの公演の、セカンドツアーの公演の映像がもうハイライトで流れてて、
うん、
で、その後に、東京ドームでやった欅坂の時の映像が流れる。
うんうん、
で、最後に、黒バックに白タイトルでフュージョンって出てよ。
終わるっていう。
うーん。
でもファンは、あ、欅坂の曲やるってなって。
そっか。もともとこれ、桜坂になってから、欅の曲は全く歌わないってコンセプトでしたもんね。
そうです。
なるほど。
封印したみたいな印象だったんですよ。
うん
うん、だけど、やるんだと。
うん、
まあ、やるんだろうけど、まあ、なんか、キャプテンの、なんかやりたい曲とかで、まあ、締めて、いい感じで終わるんだろうなって、なんとなく思ってたんです、僕は。行った時に、
はい。うん。
そしたら、まあ、一応、その、ツアーの内容をやった後に、欅坂の曲をやるんですけど、うん、もう、その、欅坂のオープニングが流れた時からもうみんな興奮してるんですけど、どの曲、どの曲来るかなと思ったら、うん、もう一曲目から、紅白でも披露してました。不協和音をやりまして。僕は嫌だっていうセリフが印象的な曲なんですけど、
うん
うん、その不協和音っていう曲こそ、まあ、まさにその欅坂を象徴するような、結構こうパンチ力の高い、楽曲だったんで、うん、まあ桜ではやらないだろうな、なんてちょっと思ってたんですけど、うん、それはもう一曲目から発動されたので、
うん、
もう会場にいるファンたちはもうみんな、もう普通に、まあ、本当はダメなんですけど、声出しちゃって、
うん、
わーいみたいな、
うん。
それぐらい、まあ、熱狂する、まあ、卒業セレモニーが始まったんですよ。
うん、
で僕、そもそもそのメンバーが卒業するっていうのは、まあ、もともと、桜坂から入ったんで、あんまりライブの回数も行ってないんですけど、うん、卒業を兼ねてるやつって初めて行ったので、うん、生でまず見れることがそもそも感動ですし、うん、それが何よりもキャプテンだっていうことが、もう僕はここに立ち会えたことでもう本物のファンになったなっていう感覚が自分の中であって、なんかそれがもうやばかったですね、本当に。
うん。
まあ、この感動ってやっぱりちょっと伝えるのは難しいですけど、ラジオで。
うん。
うん。
さすがにな、難しいよな。
そうですよ。だから何かに例えたいんですけど、すごいですよ。もう地球最後の人同義ですよ、もうこれは。
ざっくり、ざっくりしてて、いや、逆に分かりにくい。あ、軽いというです
ね。キアヌ・リーブスみたいになりますもんね、ちょっとね。
そうですね。まあでも逆に言うと、こう、やっぱり、後発組のファンとして、ずっと好きだけど、決定的に好きだを公言できる何か、なんだろう、公演とかがないっていう気持ちがあったのかな、本人、ザクリックの中に。だから今回そういうものに出会えて、
うん、
名実ともにもう本当にみたいな、自分の中で納得度もうすごい、もう 100% 以上のファンになれたっていう感じがするのかね。
そう、なんか僕やっぱり欅坂からそもそも最初から追ってないので、
うん、
スタートが、
うんうん、
やっぱり欅坂から追ってきてるファンたちには劣ってるって自分の中で勝手に思ったんですよ、
うん
うんうんうん、やっぱそこの思いは背負ってなかったので、
うん、だからそういう人たちとも同じ悲しみを共有できたみたいなところが強いのかね。
あ、多分それはでかいかなと思います、
うん、
やっぱこのイベントで一緒に追われたっていうことがやっぱファンとしての喜びだったかなと、
うん
うん、
あとなんかやっぱ手紙とか読むじゃないですか、こうファンに向けて
読むんだね、
はい、そう、メンバーに向けてとか、
はい、
これがやっぱり悲しいな、嫌だな、卒業してほしくないな、みたいな。結構泣きのムードで、
うん、
その、うん、行きがちだと思うんですよね、本来は、
うん。
ただね、やっぱこれがね、キャプテンのすごいところでね、なんか、うん、彼女の笑顔に全部ほだされて、うん、なんか、すごい晴れやかな気持ちで逆に、僕はこれライブ終わった後出れて、もうよかったよかった、満足だ、みたいな。なんかそこがやっぱりすごい、欅からはすごく飛躍したんじゃないかなと思いますね。
うん、
欅ってやっぱそもそも、大人なんて、ダメだ。大人に歯向かえっていう、そういうなんかこう、社会への不満みたいなところをベースにして、戦ってきたアーティストなので、うん、やっぱそれのアンチテーゼとして生まれた桜坂の、
うん、
やっぱキャプテン菅井優香という存在そのものが、もう彼女自身がやっぱり そもそもアンチテーゼだったなっていう。なんかそこのなんか人間、力の高さというか、こう温かく包み込んでくれる豊かさみたいなものは、なんかこのグループをやっぱもっと前に進めてくれるんだなっていう、もう本当尊敬に値する人物だなっていうのはすごい僕の中で感慨深くて、
うん、
それでみんなが笑顔で終われることほど最高な卒業セレモニーないなっていう感じで終われたので、でしかもなおかつ やっぱり周りのメンバーがそれを受け継ぐっていう気持ちがねしっかりあって、
うん、
それはなぜかっていうとあのこの今ちょうど配信されてる時期に新メンバーが加入することになっておりまして桜坂に、
はい、
もう僕としては本当はあのその新メンバーが入ったのを見送ってからキャプテンに卒業してほしかったなという気持ちはあるんですけど、
う
ん、まあ、ただそのキャプテンが渡したタスキをしっかりと受け継げるメンバーたちだなっていうのを分かった上で、うん、そのメンバーがその新メンバーたちを迎え入れる姿勢はできたんだと確認することもできたので、うん、そういった意味でもやっぱ貴重なツアーだったなっていうツアー参戦だったなっていう感じですね、
うんうん、熱い話ですね、
はい、
うん、
もう本当もうプライベートの話ずっとしてるみたいな感じ
いやいや、まあまあ、これ好きを押し付ける
コーナー、うん、そういうコーナーだな、
ね、そうですね
我々は、はい、はい、落ち着けられていいんです。うん。ということでね、歴史的瞬間に立ち会った、
うんうん、
はい、
うん、
ざっくりスナイダーさんに、ではここで映画に結びつけるようなね、結論に入っていただきたいと思います。お願いします。
あの、はい、僕そもそもこのグループ好きになったのというか、あのファンになったきっかけが、その欅坂のドキュメンタリー映画を見に行ったのがきっかけだったんです、
うん、
ので、
うん、
で、あの桜坂になってからまだドキュメンタリー出てないんですよ。
うん、
結構 AKB とか乃木坂とかは、うん、あの毎年劇場公開するぐらいのスパンでドキュメンタリーやったりするんですけど、
うん、
そうなんですね、
はい、だからなんかその今回のライブの演出でもあったんですけど、今までのシングルの曲を全部ミックスしたダンスパフォーマンスをするみたいな、
うん、
あの、うん、ところがあって、ダンストラックってあの歌の途中に入ったりするんですけど、ライブだと、
うんうん、
だからそれもあるから、やっぱりあの曲数が増えたイコールなんかもう桜坂としての歴史が長くなったっていう印象もあるので、
うん
うん、なんかこのなってからの2年間を集約した映画が僕としては公開されてほしいなって、まあ作ってるかどうかわかんないですけど、
うん
うん、
それはもう僕としてはもうこたつ氏も巻き込んでね見に行きたいなと思ってるんで、
うん
うん、もうこの話全部聞いてるからね、やっぱりね、
そうですね
はい。
まあ実際こうドイラジも始まった2016年の時には暗い映画とかで実は乃木坂のドキュメンタリーとか扱ってんですよね、
あ、
3回目ぐらい、
はいはい
はい、なのでそれを見れば確かにそのグループのことよくわかるみたいな経験はね、うん、一応我々は経てるんで、ぜひ、うん、暗い映画としてね送っていただきたいなと
それが公開されたら、
あ、公開、
まあ、あの一応メンバーなんでルーレットに
入れるんでルーレットに入れていただければと思います、
はい
はい、
よろしくお願いします。
よろしくということで、はい、じゃあ菅井キャプテンよりさらに私は先にね進んでいく、ドイラジキャプテンとしてね、
はい、はい、
あのまだ進行していきますのでよろしくお願いします。
頑張りきということで、
あ、何あるんですよ、馬力にかけてるんですね。
あ、馬から来てるのこれ。
あ、
リーダー、あ、キャプテンがやるやつなの？
キャプテンがやる。
頑張りき。
頑張りき。
あ、ええ、頑張りきです。さ、
おね、グーを前に出して、
そうね、
なんか、うん、なんかすみません。
そうね、今度 YouTube で2人で YouTube でやるときやるといいかなとかね。
いなくなっちゃった後にその人のデータやるっておかしいけどね。
引きずってる人には
ちょっと。引きずってる人じゃない。ということで、はい、ありがとうございました。じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジー。